小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は久しぶりにわらべ歌で遊んでみましたね、
やっぱりわらべ歌いいですね。
そうですね、
簡単だしね、そしてやっぱり今までずっと長いこといろんな親やおじいちゃんおばあちゃんが子供と遊んできたから、遊びやすいしね、
はい、そ
して覚えやすいでしょ、よくできてますよやっぱりね。
はい、そうですね。さて今週は小沢先生にリスナーの皆さんからいただいたメッセージに答えていただこうと思います、
はい、そうですね、はい。
手紙でいただきました、手紙っていいですね、あったかくて。
あ、手紙なんだ、
はい。山口県下関市のまみこさんからいただきました、はじめまして。いつも楽しく番組を聞かせていただいております。娘が3歳の時にこちらの番組を知り、以来現在7歳に至るまで欠かさず聞かせていただいております。娘は就寝前になると、小沢敏夫さん聞かせてとせがみ、ホームページのアーカイブを利用して遡り、様々な昔話に親しむことができました。昨日のことですが、休みの宿題のドリルの中にこのような問題がありました。漢字を使うんですね。赤、大きいの大、町、山、名前の名、本、入るのいる、川、年、人、漢数字の6、竹、田んぼの田、草の中の漢字をいくつか利用して文章を作りましょう。娘は突然スラスラと物語を語り始めました、それは小沢先生が時々番組でもおっしゃられている3回の繰り返しになっており、親バカと言われるかもしれませんが、大変嬉しく思い筆を取りました。
すごいね。
早速その物語を文字として書き写しましたが、物語は頭の中にあり、いつでも取り出せるようです。ぜひその物語を読んでいただきたいと思い同封させていただいております。これからも番組を通じて様々な物語に出会えることを楽しみにしたいと思います、ということで、同封されたのがオレンジ色の紙に鉛筆で一生懸命書いた娘さんのちゆえちゃんからのお話ですね。
今の話だったんですか、3歳の時から、今
7
歳としてって言うと4年間っていうことね、っていうことはほとんどこの番組始まった時から聞いてくれてるって話よね。すごいな、嬉しいですね。
じゃあそのしゆえちゃんの物語、これ小沢先生に
いいですか、僕読んでいいかしら。
はい、
かわいい字で書いてあるんだよね。それでこれ今の話だと、その使うべき字が決まってるわけよね、赤とか木とか、入るとか、なるほど。読んでみます。赤い顔をした大きなおじいさんは、町で一番山奥に住んでいます。名前は秘密です。でも本当は誰も名前を知らないのです。おじいさんは朝起きたら散歩をして、散歩から帰ると家に入り、窓から川を眺めます。そしてこう思いました。今年もいい年であるといいな。おじいさんがこう思ったのは、人はいつか死ぬからです。ある日、6歳の男の子がやってきてこう聞きました。どうして竹は硬いの？おじいさんはこう答えました。竹も木だからだよ。また男の子は聞きました。どうして田んぼは泥だらけなの？おじいさんはこう答えました。稲が育つためだよ。男の子はまた聞きました。どうして草は生きていないのに育つの？おじいさんはこう答えました。草も生きているんだよ。おしまい。いい話だね。すごいな、これ。
しっかりしてます ね、話の内容。
7歳の女の子。
そうですね。
本当、お母さんおっしゃるように、ちゃんと3回繰り返してますね。でしかも同じ言葉でね、どうして竹は硬いの？どうして田んぼは泥だらけなの？ どうして草は生きてないのに育つのって、うん、昔話ってね3回の繰り返しだし、しかも同じ場面は同じ言葉で語るっていう強い文法があるんですよね、うん、それをちゃんとその CA ちゃんは知ってんだな、すごいな、うん、
ですね、
かわいいの。それでねこの紙の初めの方にから小さい字で始まるんですよ、
はい、
赤い顔をした大きなおじいさんは町で一番奥に住んでいます。名前は秘密です。でも本当は誰も名前を知らないのです。おじいさんは朝起きたら散歩をして、散歩から帰ると家に入り窓からって、このあたりまではね、うん、右の隅っこに小さい字で書いたんだよね、
うん、
それがだんだんだんだん大きくなってってね川を眺めます。そしてこう思いました。今年もいい年であるといいな。この後から字が大きくなってってね。で、最後、草も生きているんだよ。おしまいってのこと大きな字で書いてあるわけね。僕もね、ちょうど7歳の女の子の孫がいるんだけど、同じ年よね、そのシーウェイちゃんとね、うん。同じこういう書き方しますよ。
そうですか。
紙の初めにね、小さい字で右の方から書いて、はい、だんだんだんだん大きくなっていくのね。
このね、最初のおじいさんもどこの誰だかわからない、うん。昔話の語法に合ってますよね。
そう、全くそうなのね。で、山で一番奥に住んでるって、昔話って極端が好きなんですよね。一番奥に。
孤立性とかですね。
そうなのね。名前は秘密ですって。でも本当は誰も名前を知らないんですって言ってんだ。面白いな。いやー、嬉しいですね。こういう話を聞かせてもらえるのは。
ですね。ねで、なんか可愛らしい絵も、挿絵も入ってますよね。
そうなんだよね。こっちへね、裏に二人人物が書いたんでね、
うん。
左側はこれ、多分おじいちゃんだろうな、
う
ね、この杖持ってるからね、
はい、うん、
おじいちゃんだよ、この赤い顔をした大きなおじいさんなんじゃないかな、
うん、
それからもう一人が、俺男の子かな、きっと6歳の男の子なんだろうな、はい、来た、
う
ん、ちゃんと舞台が書いてあるわけ、
ね、あの1対1という、
そう1対1でね、すごいね、
はい、将来が楽しみですね。
本当だよね、
うん。
よっぽどお話が好きなんでしょうね、しゆえちゃん。
しかも突然スラスラ物語を語り始めましたって。
すごいね、うん。頭の中で溜まってたんだ。
そうですね。
またきっと書いてくれるね。どうもありがとうね、しゆえちゃん、
ありがとうございました、うん。こうやって自分で物語を作るって、うん、いいことを、
ね。すごくいいですよ。
ね、
子供たちの中でもね、流行ってるのかどうか知らないけど、僕の孫もね、ある日帰ってきて、こういうふうな似たようなね、物語をね、話してくれたことありますよ。
ええ、
友達と一緒に遊んでる間でね、
はい、
だんだんだんだん作ってきたみたいね。で、誰かがアイディア出すと、それに対してまたこっちがアイディア出してっていうふうにして組み出してってね。なんか結構面白い話ですよ。僕覚えてないんだけども。いいね、空想をして、自分たちで空想して。
そうですね。
この頃、スマホなんて便利なものができて、それはとても便利でいいんだけど、なんか物語が全部スマホの中に出てくる物語に頼っちゃってて、自分で作らないでね、あれって受け取るだけでしょ、
うん、
スマホからね、
うん、
受け取るだけになっちゃってるって、僕あんまり良くないと思うんですよね。自分の方で作る楽しみ、やっぱり覚えててもらいたいよね。
そうですね、よく女の子だったらお人形さんごっことか、
うんうん、
男の子だったら怪獣ごっことかで、うん、物を介しての物語は作ることはあるかもしれませんけど、
う
んうん、何にもないところから言葉だけで作るってすごいことですね。
そうですね、とってもいいと思うな、あの言葉って、言葉で何かをこう世界を作ったり、それから言葉で書かれたものを自分で受け取るっていうのは、あらゆる力の基礎だからね、
うん、
人との交流の力にもなるし、表現力の基礎にもなるしね、
うん、
もっと言えば、まあ、学力っていう言葉と結びつけたくないんだけど、人が学ぶってのは全部言葉を介して学んでるわけでしょ、
うん、
ですから言葉に書かれたことを理解する力ってとっても大事な力なんだね、
うん、
それから逆に今度は自分が考えてることを言葉で表現する力、これもまたものすごく大事なんですね、
うん、
あらゆる力の基礎だからね、これ、
うん、
これはもう会社でやってようが商売してようがない同じですよね、
うん、
あらゆる基礎なんでとっても大事だと思いますね、
うん、
僕はだから極端なこと言えば、外国語を急いで勉強するよりも、まず日本語のをちゃんと身につけて表現できて、で受け取ることができる、それが子供たちの力育つといいなと思ってるんだよね、
うんうん、この宿題を出した学校の取り組みもいいですよね。
いいよね、
うん、
面白いと思うね、そのコールの中からいくつかを使ってやりなさいっていう感じでしょ、う
ん、
なんか面白いよね。
そうですね、うん、パッと言われても ちょっと浮かびますよね。
でも今のこのシユエちゃんのは全部使ってましたね。
全部っていうのがすごいですね。
全部使ってましたね。大したもんだ。
そうですね。今回はシュエちゃんからお話を先生にプレゼントしてもらったので、今度はシュエちゃんに先生から何かお話をプレゼントしてもらえますか？
いいですね。やってみましょう。あのね、前にもお話したかもしれないけど、鬼とアンコロ餅っていう本を作ったんですよね。これは幼い子向きの昔話。その中からね、一つ猫に鈴っていう話をね、プレゼントしますね。昔が一つあったと、ある村にお堂が一つあって、そのすぐそばにおじいさんが一人で住んでいました。ある日、お堂の中でごとごとごとごとと音がした。おじいさんは妙なこったなぁと思ってこそっと覗いてみた。すると、あっちからもこっちからも出てきた出てきたネズミがたくさん出てきた。その真ん中には親方ネズミがちゃんといて、周りに子分のネズミたちがぐるーっと座っていた。親方ネズミが、みんな、これから歌を歌おう。俺が歌ったらみんな続け。と言って、ちいちいどんなネズミだ。にゃーにゃーの歌は聞くのもやだ。と歌い出しました。子分のネズミたちも、オーラもそうだ、オーラもそうだ。と踊り出した。これは面白い。明日の晩は俺が猫の真似をしてやろう。次の晩、おじいさんが縁の下でかがんで待っていると、こそこそガラガラとネズミが出てきた。出てきた出てきた。そうして昨日と同じように親方ネズミが、ちいちいどんなネズミだ、にゃーにゃーの歌は聞くのもやだ、と歌い出した。子分のネズミたちも、オーラもそうだ、オーラもそうだと踊り出した。おじいさんはしばらく聞いていたが、そのうち鼻をつまんで、にゃーと言った。するとネズミたちは驚いてガラガラと逃げ出した。戸にぶつかったり、けつまずいたり、大騒ぎだった。こりゃ面白い。おじいさんがまた次の晩も行ってみると、今度は歌も踊りもせず、親方ネズミが言い出した。にゃーにゃーの音は聞くのも嫌なんだが、いい考えのある奴はいねえか。すると一匹のネズミが、親方、俺思うにゃ、にゃーにゃーの首へ鈴をつけたらどうだ。にゃーにゃーの来るのがわかるように、と言った。なるほど、そりゃいい考えだ。お前は大したもんだ。と親方ネズミはそのネズミを褒めた。すると他のネズミが、親方と言った。親方が、またいい考えがあるか言ってみろ。と聞くと、そりゃいい考えだが、一体誰がニャンニャンに鈴をつけに行くんだ。と言った。それには親方も困ってしまいましたとさ、これっきりって話ね。
猫に鈴。
猫に鈴です、はい、
小沢先生からのプレゼントでした、はい、今日はリスナーの皆さんからいただいたメッセージをご紹介しました。小学校1年生の女の子が作ったお話をご紹介しましたけれども、はい、いいですね。
いいですね。こういうのを送ってもらうといいな、これからも。
そうですね、なんか他の子どもたちからもあったら
あったらいいですね。
ご紹介したいですね。
はい、そうですね。
さて来週は、
あのね、今度はいきなり僕の話になっちゃうんですけれども、僕音楽が好きなんですよね。で、高等学校時代からも合唱に夢中だったんだけど、で、仙台の大学へ行ったんですが、仙台でも随分その音楽に関わったんですね。合唱をやったり、作曲をしたりなんかしたもんで、少しその音楽の話を聞いていただきます。
楽しみにしています、はい、それでは小沢先生どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとう。
小沢敏夫昔話へのご招待。